はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。スレキカシゴやってきカシでございます。前回の配信が9月の末だったということで、1ヶ月空いてしまいまして申し訳ございません。言い訳はしませんが、なかなかちょっとできなくてですね。はい、なんだろう、いやもう何が何でもやらなきゃっていうふうに思ってたんですよ、今までは。でもまあいっかっていうふうにですね、考えるようになってから、まあそう考えちゃうとこんな空いちゃうよねっていう。はい、そういうですね、都合のいいことを言っておりますが、はい、一応目標は2週間に、1本取れたらいいなと思いつつも、まあ、今回のように4週間空いたりとか、前回のように5、6週間空いたりとかしちゃうので、本当に気まぐれのようになっちゃいますけども、個人的にはやらなきゃっていうふうな気持ちは持っておりますので、どうか皆さんそのあたりを組んでいただいてですね、お付き合いいただければと思います。それでは参りましょう。
それゆけカッシー号
やってき、
はい、改めまして皆様こんにちは。スレキカシゴをやってきカッシーでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。急に肌寒くなりましたですね。朝とか夕方になると気温もかなりぐっと下がって、昼間はねまだ25度超える日もあったりなんかして、寒暖差が激しいんで、体調を壊しやすい、崩しやすい季節になっておりますが、どうか皆さんご自愛ください。私もですね、ちょっとした風邪をひきまして、会社を3日間ほど休みました。はい、そういえばですね、先日僕がやっておりますラジオ配信アプリスプーンというアプリがあるんですけど、そこでお世話になってる皆さんとオフ会をしたんですよ。で、なんだろう、こういうネット上での付き合いでオフ会をしたのは、2009年以来なので、実にもう14年ぶりなんですけど、まあ、今回はそのスプーンの方で来てくれているリスナーさん、あるいは僕がその推している大手の配信者さん、合わせて、まあ、延べ5人って言えばいいんですかね。はい。が集まって、まあ、飲み会というか、飲んだのは実質僕ともう一人、まあ先輩なんですけど、二人だけで、あとの三人はまあ、車っていうこともあったので、飲んでないんですが、オフ会をしました。で、そういうスプーンっていうアプリの、その配信者さんと、会う。まあ、突撃するっていう感じですかね。っていうのは、まあ、今まで何人かお会いしたことがあって、なんだろうな。なんか、まあそうですね、その、上は、2歳、3歳ぐらい上かな ?3 歳上の方から、下は、小学生まで、会ったことがあって。で、今回も、まあ、世代的には僕ら世代の、まあ、ちょっと一回り下ぐらいの、方が一番若くて、先ほどのその一緒に飲んでくださった先輩が、まあ、二つ上っていうことなので、まあ、それぐらいの世代で、飲んだんですけど、 やっぱりね、こう、直接会うって、いいですね。いいんですけど、緊張しますね。めちゃくちゃ緊張しますね。はい。特に初めましての、方がいると。はあ、なんか、むちゃくちゃ緊張しました。で、一応その、セッティングは僕がしたので、なんかしなきゃなと思って、会話が途切れるたびになんかこう、会話のネタをこう、ああ、もうあれ、これについてどうですかみたいな話を、はい。そういうところにも神経がいっちゃって、もう全くこう、皆さんのグラスが空いてるとか、なんか、食べたいのないとか、そういうですね、奉行的なことはできなかったんですけど、本当になんか緊張して、実際にそのなんて言うんでしょう、初めて会うわけなので、どういう感じの方っていう、まあ声とかその考え方とかいうのはなんとなくは配信を通じて分かってはいるんですけど、実際に会うとなるとまた話は別で、ね、そのあたりこういろいろ探りながら、やってはいたんですけど、まあその喜んでくれたようで非常に、ほっと胸をなで下ろしております。まあこういうそのただでさえね、そのコロナ禍でその飲み会自体がなくなってしまって、それ以来初めての飲み会だったし、オフ会っていう形では先ほど言ったように14年ぶりの開催だったので、まあどうなんだろうなと思ったんですけど、なんかこう皆さんこうヘイヘイとこうついてきてくださって非常に嬉しかったなというふうに思います。まあこういう機会があればね、まあ飲み会じゃないにしても、なんかね、カラオケ行くぞとか焼肉行くぞとか、なんかそういうふうなノリで、あはいはいはい僕も行くみたいな感じのね、ちょっと軽い、感じで、参加者が集まってくれるとまた違うのかもしれないんですけど、僕はなかなか表明しないもんで、結構一人が好きなんで、一人が好きってなんかあれですけど、一人でカラオケ行ったりとか、一人でなんかご飯食べに行ったりとか、なんかこうみんな集まってワイワイっていうのをあんまり、しないもんですから、だからこそまあこういうふうな会合を持った時にやっぱりめちゃくちゃ緊張したり、するんですけど、この緊張って他の参加者の皆さんには伝わってたんでしょうかね。そのあたり聞いてませんけど、だからいろんな力が入りすぎていろいろ空振りするっていうですね、まあそれなりの自分なりのその反省点っていうのは、ありますね。皆さん、まあ、その、まあ、ツイートとか、今ツイートって言わないんだ、ポストですね。見る限りでは、結構いろいろ、ね、その個人的に会ったりとか、こういうオフ会をやってみたりとか、いうふうな、ことは開催されてはいるみたいなんですけど、どうです？やっぱり、その後もずっとこうね、お付き合いが続いて、非常に、いい人間関係というか友達になったとかですね、いうふうになればまあいいんでしょうけどね。まあこういうオフ会とかでね、なかなか喧嘩とかいうのは発展しないと思うんですけど、もしまあね、その何ですか、まあ気が合わなければって言ったらちょっとね、危険ですけど、まあ参加しなければいいだけで、まあ手始めとしては良かったんじゃないかなと思いますね。はい。で、まあとにかくね、僕がまあ見えないでしょうけど、見えないでしょうけどって、これを聞いてくださってる方のどれくらい僕に会ったことがあるかっていうのは分かりませんが、むちゃくちゃ人見知りするので、いや本当にド緊張なんですよね。 だから、まあ皆さんのお仲間に、こう、入れてくださればいいなぁなんていうのを思いながら、はい、夜が更けていったっていうふうな感じではあるんですけど、はい、本当にこういろいろお世話になりました。ありがとうございました。また、ね、機会があれば、設定はするので、やりたいとかいう人がいましたら、おっしゃってください。考えたいというふうに思います。さあ、続いてのコーナーはこちら。はい、ストレイケカシー号やってきでは、2020年の2月から2023年の1月まで3年間にわたってお休みをいただいておりましたので、その3年間の間にどういうことが起こっただろうというのを復習するコーナーでございます。今語るあの日あの時、はい、というわけで今回は2021年の10月1日から11月15日までの46日間ですね、を見ていきたいというふうに思います。10月1日 JR 東日本の E4 系新幹線電車ってわかります？2階建ての車両ですね。JR 東日本で走ってた2階建ての車両がこの日のマックス谷川416号越後湯沢21時41分発東京23時8分着を最後に引退。2階建て車両って乗ったことないんで乗ってみたかったですね。まあでもこの時はね、なかなかその個人的な事情で遠出もできなかったし、そういうお金もなかったのでできなかったんですけど、2階建て車両っていうのは乗ってみたいですね。2階席1階席ってあるんですけど、1階席の窓ってホームスレスレなんですよ。あれって結構気まずいですよね。乗ってる側もホームにいる側もなんか気まずそうじゃないです。まあそのホームにいる側っていうのはそのなんだろう、要は2階建て車両が来るっていうのは大体分かってはいるので、例えばそのスカートを履いた女性の方とかももうあらかじめ分かってるから、そういうその見えないように見せないようにそのホームの電車寄りの方には立たないとかね、いろいろまあやってくださってはいるみたいですけど、電車の中にいる方、まあ普通の在来線の電車に乗ってたり、あるいはその先ほどご紹介した E4 系の新幹線、2階建て車両の新幹線に乗ってたりっていう場合っていうのは、なんだろう、なかなか風景を楽しめないんじゃないかなと思うわけですよ。駅に着いたらそのホームがスレスレのところでしょ、うん、だからやっぱりまあその風景を楽しめたいんだったらまあ2階席なのかなっていうふうな気もしますけどね。まあそのあたり、まあ贅沢言えば両方体験してはみたいですね。まあ往復するのであれば、行きは例えば行きは2回、帰りは1回とかですね、そんな感じでやってみたいなというふうに思いました。それから同じ日、自由民主党の岸田文雄総裁が党役員人事を決定し、副総裁に麻生太郎氏、幹事長に甘利明氏、政務調査会長に高市早苗氏、総務会長に福田達夫氏、選挙対策委員長に遠藤利明氏がそれぞれ就任したと。副総裁に麻生太郎さんが選ばれたっていう、報道が流れた時に結構またかみたいな感じの、その声が上がったような記憶があるんですけど、いやだからその麻生さんにそういう役職持たせたらいかんてみたいな感じの声が結構そのツイッター界隈では流れたように思うんですけど、 まあ、例えて言うならですよ。これ、自由民主党の党役員人事でしょ。だから、例えて言うなら、まあ、これ、クラス、学校、中学校、高校とかで言うと、クラス、自由民主党というクラスだと思っていただくと、自由民主党クラスの、副総裁、だから、副学級委員長、副学級委員長、学級委員長が岸田さん、副委員長が麻生さん、みたいな感じで、捉えると分かりやすいのかなっていうふうな気はいたしました。で、国会の、その、要は総理大臣、岸田総理大臣、で、その、まあ、岸田総理ですね。岸田総理と、それのサブ的な、副総理っているじゃないですか。それは、生徒会、その学校の生徒会の生徒会長と、生徒会副会長みたいな感じなので、学級委員、副委員長と、生徒会の副生徒会長の違いで考えたら、まあ、そこまで、まあ、権力っていう言葉はちょっと使うのはどうかと思うんですけど、そこまでの力はないのかなっていう。だからそこをね、ちょっとこう勘違いしちゃって、あくまでも副総理っていう風なニュアンスで、またかみたいな感じの声が上がってたような記憶があったので、まあそういう風に考えればどうだろうっていう、まあ一つの提案でございます。まあそれに関連して10月4日、菅義偉内閣が総辞職、第205臨時国会が召集され、内閣総理大臣指名選挙を実施、自民党総裁の、岸田文雄氏が第100代内閣総理大臣に選ばれ、岸田内閣が発足。まあね、岸田さんの内閣今でもずっと続いておりますけど、まあ、安定のっていうんですかね。まあ前みたいにね、それこそさっき名前が出てきた麻生さんとか言い間違いとかで結構叩かれたり、森内閣の時は、失言とかいうので結構叩かれたりとかしてましたけど、岸田さんで言うと、まあそういう心配もなく、まあ安定した、感じではありますけど、まあ支持率っていうのは徐々に下がっていきますよね。はい、それはまあ今の2023年を見ていただくと、まあお分かりだと思うんですが、10月20日、熊本県の阿蘇山が11時43分ごろ噴火、福岡管区気象台は阿蘇山の噴火警戒レベルを2から3に引き上げた。まあその阿蘇山に限らず、いろんなその活火山、っていうのが日本には点在しておりまして、ね、突然その噴煙を上げてみたいな報道が出されたりしますけど、噴火ではないんですけど、まあ、土石流っていうのがね、ありまして、長崎の雲仙普賢岳っていうんですけど、数十年前に、ね、やってて、で、その取材とかで訪れてたその取材クルーとか、あるいはその地元の消防団の人たちとかがね、ちょっと犠牲になったりとか、しましたよね。だから、まあ、人ごとじゃないなと、まあ、そういう噴火とかが出てくると、なんか、ちょっと怖って思ったりもするんでね。まあ、地元の方は、まあ、気をつけてって言っても気をつけようがないんですけど、まあ、まずは近寄らないっていうことがね、大切なのかな、というふうに思います。10月26日、眞子内親王が大学時代の同級生で法律事務所勤務の男性と結婚、皇籍を離脱。びっくりしましたね。皇族の方が電車乗るんだとかね。なんかそういう、 あの、お二人でこうね、ちょっとこう、お出かけしているところとかスクープされたりしてましたけど、そういうのを見たりすると、あ、電車乗るんだとか、あ、スマホ持ってんだとかね、そういう、なんか、皇族なんですけど、なんか、あの、その生活の、あの、なんていうんですか、やってるのは、自分らと同じなんだっていう風な、まあちょっとこう、身近に、感じられるようなあの方でしたね。はい。それから10月31日 NTT 東日本及び NTT 西日本が提供し、現在日本国内900の地域別に発行している50音別電話帳ハローページが10月以降に発行配布される最終版をもって順次廃止。まあこれもね、結構その電話帳から個人情報、まあ個人情報っていうのはそのなんだ、その、住所、名前、生年月日とか、ね、電話番号とか、いろいろな項目をその、全部、あの、ひっくるめて個人情報ではあるので、あの、まあ、電話番号、あれに載ってるのが、電話番号と名前と、名前と電話番号と住所ですかね、がなんか載ってましたよね。だから、まあ、個人情報の一部にはなるんですけど、まあ、時代にそぐわない、そぐわなくなってきちゃったんでしょうね。前はその、電話ボックスがあって、大体その電話帳が、ね、備え付けてあって、それでこう見て、調べて電話するなんていうのがありましたけど、ここまでネット社会になってくると、そういうのが、まあ、必要ないっていうよりは、あっちゃならないみたいな、感じになってきましたね。それもまあ一つ時代なのかなというふうな気はいたしますね。11月1日3代目新500円硬貨が発行。日本の通常硬貨では初となるバイメタル技術を採用。縁の異形斜めギザ。縁のところに斜めにこうギザギザが入ってるやつですね。表面の一部に微細文字を施し、偽造抵抗力をより強化。前の500円硬貨はね、その、どっかの国の、同じ大きさの硬貨に、ちょっとこう、重さを調節するために、ちょっとこう、削って、やれば、500円として使えるみたいなことをやって捕まってた人いましたけどね。もう完全に新500円硬貨に対応してるんでしょうか、今の自販機とか。完全ではないと思うんですけど、まあここまでその偽造されないようなね作りになっちゃったら、その自販機とかも合わせるのはなかなか大変なんじゃないかなというふうに思いますが、同じ日ジャニーズ事務所の男性アイドルグループ V6 が千葉県千葉市の幕張メッセで行われた全国ツアー最終公演を最後に解散。まあ、ジャニーズ問題っていうのもね、2023年の世の中では、いろいろ取り沙汰されておりますが、まあ、この時はまだまだ、ね、安定のジャニーズでございますね。はい。ということで、11月半ばまで、まあ、こんな感じで、まあ、そこまで前みたいにこのコロナっていうのがだんだん、件数としては少なくなってきて、まあ、いつも通りの、日本に戻りつつあるのかなっていうふうな時でございますね。はい。というわけで次回は、2021年の11月16日から12月31日までを見ていきたいというふうに思います。はい。僕、なんて言うんでしょう。こういうふうな、その、ラジオで、話をするときって、本当にその、何も、カンペのない状態で、ベラベラ、思いつくままに喋っているんですが、今ね、僕のその心の中にあるのはもうただ一つ、もう期間が空いちゃってごめんなさいということ だけですね。はい。なるだけ、2週間に1回お届けできるように、頑張りたいなと思いますので、もしですね、最後まで聞いてくださった、そこのあなた、もしよろしければですね、その、モチベーションにもつながりますので、いいねボタンを、ポチッと押していただけると、非常に張り合いが出ます。まあ、コメントなんかもくださるとですね、時間はちょっと、そのコメントに気がつくのが、かなり遅くなるので、お返しするのがかなり遅くなりますが、コメントにはですね、一つ一つ丁寧に返していきたいと思います。コメントももしよろしかったらお寄せいただきたいなというふうに思います。はい、というわけでお届けいたしました。やってきでございます。305回ですね。はい、もう一歩一歩進んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。というわけで皆さんまたお会いしましょう。